皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして星先生、そして、スペシャルコメンテーターとして風先生にお越しいただいております。徳田先生、星先生、風先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの前回ではですね、星先生のご経歴をお話しいただいて、でそれで患者さんとは何なのかと、医療とは何なのか、そして医療者がやるのは本当に健康をもう実践する実現することなのかというような問いかけがあったかなと思うんですけれども、その問いから始まってですね、医療者がやることは一体何なのかということについてちょっとこうフリーディスカッションを始めていきたいなと思うんですが、まず徳田先生いかがでしょうか。
はい、まあさっきの、まあ、議論の続きという流れで言うとですね、必ずしも病院の中にいる医者だけがですねやる必要はないと思う。むしろまあ、医師免許を持った人がですね、病院の外でいろいろなこの活動を行う。まあ、その予防医療には一次予防、二次予防、いろいろありますが、まあ、いろいろな、関わり方があります。例えば、医療政策とかですね。まあ、そういったので、このポピュレーションベースでやる。あるいは、この経済、社会経済的なですね、この仕組みをですね、良くしていく、ソーシャルディターミナントオブヘルス SDH という観点からですね、その介入する、まあ、いろいろな方法で、まあ、人々の健康に関わることができると思いますので、まあ、そういうことで例えばこう AI 医療 AI を開発してみんなを健康にするとかですね、まあ、それも医師免許を持った人がやるっていうのはありかなと思いますけど、総司君的にはどうですか。
まさかの私ですか。いやもう先生、それはもう本の宣伝をしろということでしょうか。医師と医者は違うと、でまあ医師と医者のはちょっと違うというのは、医師というのは医師免許を持った人間であるということなんですけれども、医者というのはですね、まあこれを自分の患者として、これを臨床の場とするというふうに決められたら、みんなすべからく医者でいいんじゃないかと。例えば国を患者さんとし、厚生労働省を臨床の場にするっていう人が、これもまた立派な医者なんじゃないかというような理屈で言うとですね、何が医者で、何が患者で、何が臨床の場なのかというふうに決められたら、どんなコミットメントも、まあ、医者としてこう考えていいんじゃないかというようなお話が詰まった本だったかなと思いますので、リスナーの皆様、もしまだご購入でなければ、あたってこんな番宣する番組じゃないんですけどって言って、はい、すいません。
まあ、一応、その本のタイトルも。
ですね、まあ、僕、
おせらせたぶん。
素晴らしいですね。僕たちが医者になる前にというタイトルなんですけれども、まあ、やっぱり、その理屈で言うと、まあ、私もまだこれが患者で、これが臨床の場であるというふうに決められていないという気持ちを込めてですね。まあ、ちょっとですけど、まあ、置いといて。すいません、落ち先生。落ち先生としてはいかがですか？医者とか医療者がやること、そして仕事は何なのかということなんですけれども。
そうですね。私にとっては多分、医者、生活の場に入ってきた時の医者っていうのは、もちろん他の人たちと何ら変わるところはないんですけれども、唯一わかるのは、やっぱり、人がこの病気をこのまま放置した結果どういうことが起きるのかっていうことをこれだけは知っているっていうのが医者であることの、まあ、医学を学んだものの強みだと思う。やっぱり何のかんの言っても高血圧糖尿病、これをもちろん治療するのは患者さん、逆に患者さん自身だけれども放置した時に何が起きてしまうのかっていうのを知っている。まあ、やっぱりそこは医療者しかできないこと、そこをちゃんと説明して、だからこう患者さんがそのまま放置してもいいかなって思ってても、なるべくなら治ってほしいという願いを込めて関与していくっていうのがやっぱり医療者の役目かなって。ただその時にいつもまあこれ男女差っていうのも多少あるかもしれないんですけど、思うのはやっぱり生活の視点、暮らすっていう視点を なくして患者さんと関わるっていうことはやっぱりしちゃいけない。でも、じゃあ、我々が人生とか暮らしっていうのをどれだけ知ってるかって言ったら、患者さんの方がたくさん知っているわけ。そういうことについては患者さんの方がたくさん知っていて。そしたら多分この意識を持って社会に出て、社会で患者さんの生き方っていうのをきちんと学んで、そこを、その生き方に合わせて自分の知識を使うって、このフィードバックの繰り返しかな。ですから、知識を持っているっていうこと、しかも学ぶ能力があるっていうこと、この2つが多分、スターとしての重要な質なんだ。
素晴らしいですね。素晴らしいコメントありがとうございます。加瀬先生、今の聞かれて、いかがでしょうか。
いやすごく勉強になりますね。その医者も患者さんの暮らしの視点っていうことを学ばせていただいてるんだなっていうのが、すごく強いメッセージだったのかなと思います。
なんかその今の大地先生のお話でいうと、そのまさに今加瀬先生がおっしゃったこう、学ぶじゃないか、生活の視点、なんかまあ私なんて分かりませんと、こう医療なことが分かりませんと、生活の視点なんかまあ持ち込みませんみたいな、その いつ患者さんはそういうのを失うというか、なくなると落ち先生お考えですか。
え、患者さんが、
あれ患者さんがそういうのなくてって話でした。あれ医者がでしたっけ。
医者側が暮らしの視点、
暮らしの視点、そうですね、そういう暮らしの視点をこうなんていうか失う瞬間みたいなものって あると思いますか。そのなんか例えばまあ、例えばね、多分医学部2年生とか3年生ぐらいって、まあ、まだ一般生活者というかそういう感覚で多分病院に行くと思うんですけど、なんかそういう暮らしの視点とか生活の視点っていうのがどういう風なメカニズムでなくなっていくのか、まあ、これ結構僕も昔から関心を持っている トピックなんですが、どう思われますか。
多分ですね、多分っていうか、私のこれはもう私自身の肌感覚でもあるし、五感を使わなくなってしまった時って言ったら変なのかなと思うんですけど、やっぱり肌感覚を大事にしなくなった時なんだっていうのが一つで、あとは自分で何でしょうね、生活本当に掃除して洗濯してご飯作ってっていう、こういう生活をするかしないかっていうことでもやっぱり変わってくるけれども、それなんか知識以外の感覚をちゃんと聞けなくなった時なのかな。
あ、それは面白いですね。その逆に、例えば先生のこうキャリアの中で、その、もともと一番最初が木刀病院なんですか、それとも、あ、大学病院がも
っと前です。はい、大学病院。
あ、大学病院で、で木刀に行かれて、そして、まあ公衆衛生の領域に行かれて、プラス福島に行かれてっていう中で、その先生自身のこう肌感覚のなんか変遷みたいなのもあったんでしょうか。例えばなんかこう分かりやすいのは、いや大学病院にいる時はなんかあんまりそういうのなかったけれども、ちょっとこうその地域に近づいていったらそういうのを感じるようになったみたいな、まあ、そういう、まあ、まあ分かりやすいような気がするんですけど、そういう変化っていうのは先生の中にあったんでしょうか。
明らかにありますね。研修医2年目の時は朝日中央病院っていうところに行って、で、まあ、2年目3年目、4年目5年目大学病院にいたんですけども、特にそこら辺の時って一時期毎日鼻血が止まらなかったことがあるんです。変な話
で、
毎日朝シャワーを浴びるとパッて鼻血が出て午前中いっぱい止まらない。で、何か全然自分でも分かんなかったんですけども、実は血圧がむちゃくちゃ高かったんです。今血圧は私110から120ぐらいなんですけど、その時常に160は、
すごいですね。
で、はい、でもそれを自分で、しかも夜ですね、レム睡眠に入ってないって分かるぐらい、夢見るまで深く眠ってないんですね、4時間ぐらいでっていう状況を、異常と思わずにずっとその6年間ぐらい過ごして、で、そこを辞めて大学院に入って、ちょっと臨床を離れた瞬間に鼻血がピタッて止まったんです。その時にゾッとしたんですよね。 自分が当たり前じゃんって毎日話してるなんてこんな異常なことじゃん、血圧高いじゃんっていうのを医学の一知識で知ってるのに、自分でそれがなんかすごい危険なことだっていう自覚なく仕事をしていたっていうこの異常な状態ですかね。これがもう自分の中であって、もうその自分の体が悲鳴上げているその声をちゃんと聞かなきゃっていうのをあのいうのが多分一番の感覚としてあります。
なんかこれはちょっと僕もあの今パッとそのちょっと言い過ぎな部分もあるかもしれませんが、なんていうかそのこう、あ、これじゃあかんって思った時に、なんか患者さんと同じこう目線に降りていくような感覚が、なんかその瞬間があったんじゃないかと勝手に想像してまして、それは何でしょう、こうある意味、まあ、ちょっと無理してでもある意味なんていうかこう医療を体現する、まあ、神のような存在として医者と、まあ、してこう振る舞わなければいけない、こんな話が出るのは当たり前みたいな、まあ、そういうのからなんていうかこう、ああの私も人間やったみたいな、なんかそういう気づきの中で実はそのなんか患者さんと実はなんか同じ存在なんだとか対等な存在なんだということになんか思われたんじゃないか、これはなんか僕の勝手な妄想なんですけど、はい、そういうふうに思いました。
いや、でもおっしゃる通りです。その万能感みたいな、あの 100% を目指すで目指すことがなんかものすごく社会の役に立ってるみたいな万能感から解放されたっていうのはすごく、
なるほど。徳田先生いかがですか。
はい、今 お話をお聞きして、朝日中央病院っていうのが出ましたから、懐かしく思いました。塩尻先生という総合内科の素晴らしい先生がいらっしゃって、
めちゃくちゃお世話になりました。
あ、やっぱりそうでしょ。で、私はもう塩尻先生ともう20年来の付き合いで、もう20年ぐらい前から毎年、ほぼ毎年ぐらい朝日中央病院に、まあ、教育会心に行ったり、で最近はGIM インテンシブレビューっていうのを東京で年1回一緒にやってるんですけど、まあ、向こうの高木さんですかね、素晴らしい研修秘書の方がいらっしゃいますよね、うん、まあ、そういうやっぱり素晴らしい初期研修をやったというですね、まあ、その後で何があったのかなとちょっと思いました。
何があったか、私がですか、
その鼻血が出るっていうのは一体 はい、何があったのかな。
そうですね、やっぱそれこそ塩尻先生の教えの時にはもうとにかく病棟に常駐しろと、まあ、当時はですね、やっぱり患者さんに何が起こるか分かんない時には患者さんのそばに常にいろっていう教えを受けて、そのままそれを持って帰って大学病院に行くと、大学病院にはさらにそこに研修医を指導するっていうノルマとか、いろんな学会発表っていうノルマとかがあって、大体はまあどれかに重点を置いて、もうこれ以上できないって言ってどれかを捨てて、まあ、その3つか4つのノルマのうち、まあ、4分の3こなせばいい、捨てるのが普通なんだと思うんですけど、その朝日のをそのまんま仕事の仕方をそのまま大学病院に持って帰って、大学病院特有の仕事も全部こなそうとしてしまったっていう、でこなせるというプライドがあったっていうのが多分自分の中の一番の敗因だなと思ってます。
なるほど。逆に徳田先生もそういうなんていうかこうもうなんかやりすぎたというか、ああもうこれ以上いったらやばいってなった瞬間もあるんでしょうか、その、はい。
まあ、それはありますよ。それはですね、バーンアウトされて、それは今世界的に問題になってですね、医師のバーンアウト、いろいろなスタディがあるんですけど、必ずしもこれ例えば勤務時間が長いから起こるとかっていうんじゃなくてですね、いろいろなファクターがあるっていうことが分かっていてですね、まあ、それ私の今研修プログラムの研修医相手にもそれを調査コンフォート的に調べてるところなんですけど、バーンアウトの三大症状の一つに脱人格化っていうのがあって、 ディーパーソナリゼーションっていうのがあって、あのまさかこの人がっていうですね、もう人格が変わったぐらいの、もうそれが脱人格かな、そういう症状が出ることがある。それはあの世界中の医師でこれ問題になってるということで、世界共通の課題ではあるんですけど、特に日本の診療現場のバーンと多いっていうのはもう出てますよね。
逆に徳田先生ご自身がちょっとこうやられそうになった瞬間もあるんですか？
まあやられるというか、
バーンアウト、
自分がバーンアウトしてるっていうのは分からないですからね。
ああ、
はい、
自覚、要は自分自身でそれ気づいてないっていうことがいっぱいある。それがあのリスク高いですよね。いろいろなこの自分がまさかこんなことをするなんてみたいな、
うん、
あるいはね、こういう自分がこういう窮地に追い込まれるなんてみたいな、ね、
なるほど。加瀬先生はいかがですか？
そうですね、まあ、そういう、こう自分が窮地に追いやられているっていうことを気づかない中で、まあ、どういうタイミングで気づくことができるとお考えになりますか？徳田先生、教えていただけたら。
あのこれはそれはやっぱりバーンアウトのことを知るべきだと思うんですよね。あの、
あ、
医師は医師はバーンアウトという状況になりやすいということを医師自身がですね、自分自身で早期診断ができるぐらいにやっぱり知っておかないと危険だと思う。で、結構たくさんの人たちがそのバーンアウトしてるのを見ました。まあ、私がいた沖縄の病院でもそうでしたけど、ありとあらゆるあの病院でそういう人を見てきましたから、かなりやっぱりこれは問題だと思う。
逆にその越智先生も先ほど敗因っておっしゃっていたのは、多分それがそのなんていうかこうバーンアウトであったということに振り返ってお気づきになったというのと、その敗因としていたこうまあその性質あるいは努力みたいなものがそのバーンアウトのこう何らかしら関係のある原因であったんじゃないかというふうにお考えになったということですかね。
そうですね、まあ、本当おっしゃる通りで、あの当時多分本当に研修医にすごく、私の教え子だった研修医にすごく迷惑かけたんですけれども、まあ今でも別に気が長い方じゃないんですけど、本当に毎日研修医を怒鳴りつけてたんですよね。すっごい勢いで。でもう本当あのこんなところで公にするのも恥ずかしいんですけども、聞いてる人がいたら本当に心の底から謝りたいと今でも思ってるぐらい。でも自分ではもう患者さんの命にはそうしないと患者さんが死ぬって思って、で毎日鼻血が出て、でじゃあ自分の将来はその時考えた時も、今でも炭で塗りつぶされたみたいに自分の未来って考えた時真っ黒なんですよ、未来。状況が、でそれが異常だっていうこと、続かなかったって今振り返っても本当危なかったな。
なるほどです。まあそういう意味ではやはりこうなんていうか、まあね、こう集中する瞬間にこう今を生きるみたいな、こう強く思う瞬間っていうのはまあ確かに大事なところもありますが、まあそれがこう高じすぎるとちょっとあのかなり大きな負担になるんじゃないかというお話だったかと思うんですけれども、ある意味その今回の話のまあそのトピックにつながることとしては、こう医療者の仕事は実はその自分の健康を守ることなんじゃないかと、まあそれこそあの何でしたっけ、何でしたっけ、あの何か救急のなんかあれで、まず自分の安全確保みたいなあるじゃないですか、まあ、そのノリだと思うんですけれども、なんかこう医療者が、まあ、自分の健康を守るってことについてはどう思われますか？あれはどうやったらそういう健康を守れると思われますか？徳田先生。
はい、まあそれは徳田式 生活習慣を取り入れる。
そんなのあるんですか？何ですかそれ。
いろいろなところで書いてますけどね、やっぱり生活習慣でしょうね。そして、まあ、さっき少し言いましたけども、まあ、そういうあのバーンアウトリスクが高いということをまあ知る、そしてあれですよね、やっぱり周りの医療関係者とのコラボレーションですよね。孤立するとやっぱりリスク高いですよね、いろいろな病気を起こす、周りを助けてあげると周りも自分を助けてあげる、助けるようになる。でそうすると、まあ、ソーシャルキャピタルっていう言い方がありますけど、それ自分自身のソーシャルキャピタルを広げる、まあ、友達の数が多いほど長生きするとか、まあ、そういうよくエピデミオロジーで出たりしますけど、まあ、そういう単純なもう足し算っていうわけじゃなくて、やっぱり周りとやっぱりこの社会、このコミュニティ、あるいは職場、家族、みんなで、こう、仲良くですね、過ごすっていうことが、まあ、この医師という、やっぱり職業柄ですね、なかなかこう、難しくなっているっていうのがですね、やっぱり心配でありますよね。
大志先生、いかがですか？
そうですね、私も、その一番極度にひどくって、本当に危ないなって自分で感じてなかったんですよ。その時に1回はまあ母親が、でもう2回目は友達がですね、やっぱ同期の別の科に行ってた友達がまあ連れ出してくれたんです。もういいから仕事休めて、外に連れ出してくれて、でこの終わった瞬間にこう一回なんかあれなんかおかしいなって気づけたっていうのは確かにあって、やっぱり周りの人に助けてもらったっていうのはすごく大きいと思いますし、もう一つはやっぱり患者さんが気づかせてくれるっていうのはあります。患者さんは病気を持ってるけど、やっぱり人生の達人もいるし、私の顔色とかを見てちょっと大丈夫ったり、人生楽しまなきゃダメだよって言ってくれたり、まあ、それを聞く耳を持てるかどうかっていうのも大きいと思います。周りにはいっぱい、病院ってやっぱり周りにいっぱい人自体はいるので、その人と関わることさえ忘れなければ、医療を提供するっていうんじゃなくて、人とそこにいる人と関わっている職業なんだっていう認識をするだけで、多分その、ソーシャルキャピタルっていうのは自然に上がる職場かなって思います、はい。
なるほどです。まあ、今回のお話はその医師とか、まあ、医療者の仕事とは何かというところから始まって、実はいろんな話をしていましたけれども、実は僕なんかこう全く同じ話をずっとしていたのかなっていうふうに今振り返ります。それはなんていうかこう医者の仕事というのはもしかしたら開くことであり、外に対して開くことであり、そこにまあつながるとかないし溶け合うみたいな、そういう性質、それをすることがまあ医者の仕事なんじゃないかと思いました。つまりなんていうかこう自分だけ、自分と患者さんっていうなんかこう、強いそれを峻別してですね、こうわーってするんではなくて、まあ患者さんからもいろんなことを学んで、それで他の医療者からもいろんなものを吸収して、でそれをまた返していく、そういうなんていうかこう外に開けてまあ溶け合ってていくみたいなことが一つこうなんていうか仕事の本質なんじゃないかなというふうに、これも勝手に僕がまとめてるだけなんであれなんですけれども思いました。ではまた次でちょっといろいろお話ししたいなと思います。徳田先生、押先生、加瀬先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。